ハレルヤ、素晴らしい主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。お願いします。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はローマ人への手紙、ローマ人への手紙7章1節から6節です。ローマ書の7章1節から6節を新改訳2017でお読みいたします。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。アメン。今お読みしました部分を含むローマ人への手紙の7章において、著者であるパウロは律法のことを論じています。一節では、それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか、私は律法を知っている人たちに話していますと、皮肉めいた口調で語っていますが、その言葉からこの兄弟たちとはローマの教会の中のユダヤ人キリスト者たちであると考えることができます。彼らはユダヤ人として律法に対して特別な思いを抱いていました。ですがパウロの目には、彼らが律法に支配されていると映っていたのです。ではパウロはそのことを彼らに伝えるために何をどのように語っているのでしょうか。そのことをさらに詳しく見ていきたいと思います。第一のポイントです。今お話ししましたように、ユダヤ人キリスト者たちが律法に支配されていると感じていたパウロは、彼らがその束縛から解放されることを願い、まず結婚している男女のことを例にとり、法律的な視点から説明しています。二節をもう一度お読みします。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。ここで結ばれていますとありますが、創世記2章24節には、男は父と母を離れ その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると結婚の奥義が書かれてあって、まさにその夫婦の関係のことがここで語られているとも思えます。しかしながら、この結ばれていると訳されている言語のもともとの意味は、縛るとか拘束するということであって、ここでパウロは妻が夫によって支配されている、あるいは束縛されているという意味で語っている、そのように理解することができるのです。まあ、皆さんの中にはそのように聞くと、何かこの妻が夫から虐げられている、暴力を振るわれている、そのようなイメージを持たれる方がいるかもしれません。けれどもそうではなくて、ここでパウロが言っている夫の妻に対する支配あるいは束縛とは、あくまでも法律上のことなのです。つまり婚姻関係によって生じるさまざまな社会的な制約や縛りのことを意味しているのです。日本においては結婚した男女は同じ姓を名乗らなければなりません。それは明治時代に施行された民法によって定められ、今も100年以上も続いているのです。その規定、立法では、男女どちらかの姓を選んで同じ一つの姓として夫婦が名乗るように求められているわけですが、統計によれば夫婦のうち実に 96% が夫の姓を名乗っているそうです。それはおそらく女性が男性の家に嫁ぐという考え方が今でも根強くあるからだと思われます。いずれにしても結婚しているにもかかわらず、男女が夫婦がそれぞれ自分の元の姓、旧姓を名乗り続けるということは日本では法律上認められていないのです。そしてパウロはここで、律法によって夫に結ばれています、縛られていますと言っているのは、まさにそのような意味における支配であり束縛なのです。第2のポイントに移ります。3節にはこう書かれています。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ここでパウロは妻の方が姦淫の罪を犯した場合を想定していますが、モーセの律法によれば妻であっても夫であっても、婚姻関係にある男女が別の者との関係を持ち姦淫の罪を犯したならば、その者は石打ちの刑によって殺されなければなりませんでした。しかしながら、その時すでに伴侶が亡くなっていれば、法律上の婚姻関係は当然解消されているわけですから、その律法が適用される対象ではなくなっているので、 ここで言っている別の人のものとなる、つまり再婚をして夫婦の関係を持ったとしても、それはもちろん姦淫の罪とはならないのです。それがここでパウロが立法から自由になるのでと言っていることの意味なのです。さて、そのようにして婚姻関係にある男女のことを例として挙げたパウロは、そのことを踏まえて今度はキリスト者と律法との関係について説明しようとしています。4節の前半をお読みします。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。あなた方もキリストの体を通してとありますが、それはどういう意味でしょうか。それはあなた方がキリストを信じてバプテスマ、洗礼を受けることによってキリストと共に死に、キリストと共によみがえり、キリストと一体とされたので、結ばれたのでということです。またそれは十字架にご自身を捧げられたキリストの体、キリストの命による贖いによってあなた方の罪が許されているのでという意味でもあります。そのようにキリストの体を通してキリスト者は律法に対して死んでいるとここでパウロは言っているわけですが、そのことは2節3節で述べられている、今見てきた例とは、直接的には結びつきません。つまりその例においては伴侶の死によって律法から解放されるわけですが、4節では、この4節ではキリストにあって私たちが、私たちの側が古い罪の自分に死ぬことによって律法に対して死んでいる、つまり律法が適用される対象ではなくなるからです。しかしここでパウロが言おうとしていることは明白です。それはキリストの死による贖いによって私たちは律法の支配、束縛から解放され自由になっているということです。さらにパウロは生徒たちが、私たちがそのような扱いを受ける理由を述べています。4節の後半にはこうあります。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。死者の中からよみがえった方とは言うまでもなくイエス・キリストであり、私たちがその方のものとなる、すなわち一人一人が、また教会がキリストの花嫁とされ、キリストの体の各器官とされ、その霊的な深い結びつきの中で神様のご計画のために、神の栄光のために、主の皆が崇められるために豊かに身を結ぶようになるのだとパウロはここで言っているのです。次の五節にはこう書かれています。私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲情が 私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。ここで律法によって目覚めた罪の欲情とありますが、それは一体どういう意味なのでしょうか。浦島太郎という日本のおとぎ話があります。浦島太郎は竜宮城からの帰りに乙姫から玉手箱を渡され、何があっても絶対に開けてはいけないと言われましたが、帰ってから彼はどうしても我慢することができず、その言いつけを破って箱を開けてしまいました。すると彼はその箱の中から出てきた煙を浴びて、たちまち年老いて老人になってしまったのです。そのように律法は人の内にある罪を刺激するのです。やってはいけないと言われると逆にやりたくなってしまうのです。もし本当にやったらどうなるかという好奇心を駆り立てるのです。あのエデンの園において狡猾な蛇がエヴァに対して園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと囁いたのは、まさにそのようにして欲望を刺激して誘惑し、神の言いつけを破らせ罪を犯させるためだったのです。そしてかつては私たちもそのような罪の欲望に支配され、命に至る良い実を結ばず、腐った悪い実をならせ、神によってもうバッサリと切り倒される運命にあったのです。しかしそれはパウロが言う通り、私たちが肉にあった時、すなわちまだキリストに出会っていない、あがなわれていない、古い罪の性質を持ったままのその時のことであって、キリストの体を通してあがなわれ、律法に対して死んでいる今は、私たちは、すべての生徒たちは、神を喜ばせる良い実を結ぶものとされているのです。第3のポイントです。6節の前半をもう一度お読みします。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。ここでパウロは、私たちは律法に死んだ、律法から解かれたと言っていますが、覚えておきたいこと、それはこの律法自体は決して悪いものではなく良いものであるということです。またもちろんこの律法は罪とは違うのであって、それを私たちはごちゃ混ぜにして混同すべきではないということです。もとより律法はモーセに、ユダヤの民に、そして私たちに神が与えられたものです。そしてその律法は、私たち人間が神様の前にいかに罪深いものであるかということを教える、示すためのものであるのです。 同じローマ書7章の7節には、律法は罪なのでしょうか、決してそんなことはありません、むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょうとあります。また同じパウロが書いたガラテヤ人への手紙3章24節には、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりましたと書かれているのです。ではなぜパウロは、私たちは律法に死んだ、律法から解放されたと繰り返し述べて強調しているのでしょうか。それは最初にもお話ししたように、ローマ教会にいたユダヤ人キリスト者たちがその律法による支配、束縛からいつまでも抜け出せないでいたからです。そしてそのことによってキリストにあって与えられたはずの真の自由が奪われてしまっていたからです。神が結ばせようとしておられる実を十分に結ぶことができていなかったからです。6節の後半においてパウロはこう言っています。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。これがパウロが一番伝えたいと願っていたこと、ここまでの文脈における結論です。そしてそれは、救われた私たちがキリストがもたらされた新しい契約、新しい原理によって歩んでいるということであり、私たちが神の霊、御霊に従って生きるものとされているということなのです。同じローマ書7章の14節にはこのように書かれています。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。それは律法、すなわち神の教え、神の御心を正しく受け取るためには、神の霊によって語られるその言葉を、私たちもまた御霊の啓示によって霊において悟る必要があるということです。もしそうでなければ、この律法のこの字面、文字だけがいわば一人歩きをし、私たちの心と魂を支配し束縛してしまうのです。ユダヤ人キリスト者たちはまさにそのように、この文字としての律法にとらわれていました。それを行えば安心し、それを怠れば何か居心地が悪くなり、神の祝福がそれをできなかったことによって奪われる、そのようにさえ感じていたのです。そしてそれは普段私たちが行っているルーティーンとも呼ばれるお決まりの手順、所作とも似ています。確かにそれを行うと私たちは落ち着くのです。平常心でいられるのです。しかしパウロは、文字にとらわれてはいけない、 それでは律法が霊的なものとなっていない、キリストにあがなわれたあなた方は新しい在り方、すなわち霊に従って生きるべきなのだとここで言っているのです。総額を願います。霊に従って生きる、それは絶えず御霊に尋ね、御霊に促され、御霊によって止められる、ストップされるというあり方です。原則が書かれた聖書はあっても、日々の生活の中での実際的な事柄についてはそのように一つ一つ聖霊様の導きを求め、それに従っていくのです。それはルーティーンのようなものではない、毎回同じお決まりのものでは決してないので、私たちはそのようなあり方に不安を覚えるかもしれません。しかしそれは文字にとらわれる歩みよりもはるかに自由でダイナミックで、何よりも神様のご計画を速やかに大胆に推し進めるために、主ご自身が私たちに求めておられるあり方なの。そのためには私たちは日常のさまざまなことに流されてしまってはなりません。意思を向けて立ち止まる、静まる、そして聖霊様との交わりを確保し、主の御声をはっきり聞かなければなりません。そして私たちがそのようにして歩むならば、何よりもこの罪深い私がどんなに神様に愛されているのかということをいつも改めて教えられるのです。そして私たちのうちに感謝と喜びが湧き上がり、賛美と礼拝の心が生まれるのです。そしてそのような私たちを主はさらにあらゆる束縛、支配から解放し、大胆にさせ、豊かな実を結ぶものとして祝福し用いてくださるのです。そのように日々新しい歩みを備え導いてくださる主に期待し、霊に従って生きるものでありたいと心から願います。しばらく総額のうちに今日主が語ってくださったことを思い返しながら、人の交わりの時を短い時間ですが共に持っていきたいと思います。主に感謝し、主を賛美し、主に祈りを捧げていきましょう。 地なる神様、感謝いたします。イエス様、あなたが私たちをその身体を持って命を持ってあがなってくださったことを感謝します。私たちは主よ、あなたのものです。どうか主よ、あなたが願っておられる通りに、私たちのこの与えられている人生が、この命が用いられて導かれていきますように。私たちは何でも自分で判断し、自分で決めて、自分が歩みたいと思うように生きることが自由であると思っていたかもしれません。しかし、あなたの目から見るときに、それは何かにとらわれている、真の自由ではない歩みであって、本当に全てのものから解放された自由な歩み、そしてあなたが願っておられる歩みとは、あなたの霊に従って歩む、生きることであり、私たちが日常のものに流されてしまうのではなく、立ち止まって静まって、あなたとの深い交わりのうちに、あなたの御声を聞き、教えられ、促され、あるいはとどめられて歩むことであると、主あなたは今朝語ってくださいました。心から感謝いたします。どうか私たちが、このさまざまなものが渦巻いているこの世にあって、あがなわれたものとして、今日教えられたように、あなたの霊に従い続けることができるように、静まり続けることができるように、主よ、どうか私たちを憐れんでください。そのようにあなたが導き続けてくださいますようにお願いします。そしてあなたが願っておられる良い実を、豊かな実を結ぶことができるように、あなたを喜ばせることを私たちの喜びとすることができますように、どうかお導きください。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によって